Good morning, everyone.
Good morning.
Because today is the fourth Sunday of the month, we are doing our message from Psalms.
月の第4週目になりますので、今日は詩編からメッセージします。
And we'll return back to Luke next week.
来週またルカの福音書に戻ります。
Could you please turn with me today to Psalm 9, verses 9 to 10?
詩編9章、9節10節を開けてください。
The Lord is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.
主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。
Those who know your name will trust in you, for you, Lord, have never forsaken those who seek you.
皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。
The title of today's message is God the Righteous Judge, Part 4, Knowing God's Justice.
今日のメッセージの題は神は正しい審判者パート4神の正義を知る
So often there seems to be no justice in the world
今の世の中には正義などもう存在しないように思えます
So often it seems that man's systems are corrupted and people cry out for true justice
人間が作った制度は堕落し、人々は真の公正さを心から求めています。
In this psalm, the psalmist David talks about God as a righteous judge who will deliver true justice.
この詩編9章で、詩編作者のダビデ王は、真の公正さをもたらせるのは、正しい審判者であられる神様なんだと語っています。
Today's message is the fourth in a series of eight messages on this psalm.
今日のメッセージは8回シリーズの第4回目になります。
God is our righteous judge.
私たちの正しい審判者、それは神様です。
In the first part of this series, we looked at how, as God's people, we should proclaim Him as the righteous judge to others.
第1回目のメッセージでは神様こそが正しい審判者であることをどう人々に述べ伝えていくべきか見ていきました。
There were four principles we found in that passage to show us how to do this. These were.
それには4つの原則がありました。
Firstly, to proclaim him with wholehearted gratitude.
人に伝えるとき、1つ目。神に対する心からの感謝を持つこと。
Secondly, to proclaim him with thorough accounts.
2つ目に、余すことなく神様のことを語ること。
Thirdly, to proclaim him with a joyful manner.
3つ目に、喜びの姿勢を持つこと。
Fourthly, to proclaim him with creative presentation.
そして4つ目が、人真似ではなく創造性を持って神様を語ることでした。
In the second part of this series, we looked at what happens when God establishes His justice.
第2回目のメッセージでは、神様はどのような形で神の正義を確立されるのかを見ていきました。
We saw that firstly, God's power is revealed.
まず神様はご自身の力を示されます。
Secondly, righteousness is vindicated.
そして正しいものを無実、正しいものの無実を立証されます。
Thirdly, wrong ways are corrected.
3番目に悪いところが修正されます。
And fourthly, evil is destroyed.
最後に 悪いものが滅ぼされるのです。
In the third part of this series, we saw how God is prepared for justice, that at any time he can deliver justice, although out of mercy he often holds back for a time.
そして前回3回目のメッセージで、神様は裁きの準備をされていかれることを見ました。神様はいつでも裁きを行える方ですが、愛と憐れみを持っておられますから、裁かれるのをとどまれる方です。
We noted that God is prepared for justice continuously, positionally as the supreme ruler of creation, decidedly and lovingly.
けれども神様は裁きの準備を次のようにしていかれております。まず、継続です。継続されています。そして、この世のすべての作り主としての地位を持っておられます。そして、固く立って、その上で愛を持って裁かれるのです。
Today, in the fourth part of this series, we look at four situations where we can know God's justice.
では、第4回目の今日のメッセージですが、私たちが神の正義を知ることができる4つの状況を見ていきます。
The first two situations occur during trials, and the second two are when we do something positive about finding God's justice.
そのうち2つの状況は試練に遭っている最中に知ることができるんです。そして後の2つは神の正義を求めて私たちが前向きに行動するときです。では、
So let us now look at these four situations.
では、神の正義を知ることができる4つの状況を見ていきます。
Firstly, when you feel outnumbered by enemies.
1つ目、神の正義を知ることができるのは、敵が自分に勝っていると感じるときです。敵が自分に勝っていると感じるとき。
The first part of verse 9 says, The Lord is a refuge for the oppressed.
今日の御言葉9節に、主は虐げられた者の砦とあります。
The psalmist David knew what it was like to be oppressed. He knew what it was like to be outnumbered by enemies.
詩編作者のダビデ王は、虐げられるということ、敵に囲まれるということがどんなものなのか知っていました。
He knew what it was like to be pursued by an enemy purely out of jealousy for the good things God was doing in his life.
ダビデ王は自分の人生に神が良いことをされていくのを妬む敵が自分を撃とうと迫ってくるのを迫ってくるそういうことも知っていた経験していたのです。
King Saul relentlessly pursued David out of jealousy, even though David was totally loyal to him.
ダビデはサウル王に忠誠を尽くしていました。それなのにサウル王はダビデを、ね、妬んだのです。そうしてその妬みから彼の命を狙って追跡までしたのです。
Later, when David became king, he had two of his sons at different times rebel against him and set themselves up as king, and David had to flee away to safety for a while.
これだけのことにあっているのに、ダビデは王と自分が王となってからも、自分の今度は息子たちたくさんいますが、そのうちの二人に王の座を狙われ、自分の身の安全のために逃げなければならなくなります。
David also knew what it was like to face a bigger, stronger, and more numerous enemies in battle and have the Lord's strength to give him victory.
けれど、ダビデ王は敵が自分よりも大きく 強く、そして数が多くても、その戦いにあって主が働かれるなら勝利を収めることができることを知っていました。
Let's turn now to 1 Samuel chapter 17 verses 42 to 47。
ではそのダビデのことをサムエル記から見ます。サムエル記第1:17章です。サムエル記第1:17章42節から47節です。
He looked David over and saw that he was a boy, ruddy and handsome, and he despised him. That is Goliath.
ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。
He said to David, "Am I a dog that you come?" at me with sticks, and the Philistine cursed David by his gods.
ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか？杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。
Come here, he said, and I'll give your flesh to the birds of the air and to the beast of the field.
ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。
David said to the Philistine, You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, who you have defied.
ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。
This day the Lord will hand you over to me, and I will strike you down and cut off your head. Today I will give the carcasses of the Philistine army to the birds of the air and the beast of the earth.And the whole world will know that there is a God in Israel.
今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を、空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。
All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves.For the battle is the Lord's, and He will give you into all of you into our hands.
この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。
Do you feel outnumbered by an enemy today?
あなたは今、敵が自分に勝っているという思いを持っておられませんか?
Is it a boss or customers who keep on making seemingly impossible demands?
それは不可能なことを要求し続ける会社の社長や顧客ではありませんか?
Or is it just all sorts of conflicting demands on your time?
あれもこれもやらなければならないという時間ですか?
Is it a school bully or bullies that you just can't get rid of?
跳ねのけられない学校でのいじめですか?
A workload that seems impossible to keep up with.
続けていけそうにない仕事ですか?
There are many situations in life that can make us feel outnumbered or oppressed by an enemy.
私たちには敵に虐げられ、敵が自分に勝っていると感じる状況がたくさん起こってきます。
These are the times that if we have confidence in God, His power can break through and help us to overcome these enemies.
でもその時なんです。その時、心から神を信じるのです。そうするとその神の力があなたの状況を打ち破ります。そして敵に打ち勝たせてくださいます。
Ask Him for a breakthrough today.
神にあなたの敵を打ち破ってくださるよう心から求めるのです。
He truly has the strength.
神の力を 100% 信じるのです。
He will deliver justice to the oppressed.
神は虐げられた者に必ず正義をもたらせます。
アーメン。
アーメン。
Secondly,When you've run out of resources,
神の正義を知ることができる。二つ目、それは自分には何の手立ても残っていない時です。自分には何の手立ても残っていない時。
The second part of verse 9 says, A stronghold in times of trouble.
九節に、今日の御言葉九節に、苦しみの時の砦とあります。
The Hebrew word used in this verse for trouble is batzoreth.
この苦しみという言葉ですが、ヘブライ語では batzoreth となっています。
The type of trouble this word is referring to is a drought.
これは干ばつの苦しみを指す言葉です。
However, its usage in this verse is more symbolic of when someone has exhausted all of their strengths or resources.
ここでは人が力や手立てを全く失ったことを象徴して使われています。
At these times,Those who know the Lord have a stronghold, a safe place to go.
でも、こういう時こそ、主を知る者には安全な砦が残されているんです。
Just as the Lord sustained Elijah through the drought, He will sustain us when we have run out of resources if we find our refuge in Him.
ちょうど主があのエリアを守られたようにこの私たちも何の手立ても残っていない時にこそ主に砦を見出していくならその心を持つなら主は必ず私たちを守られるのです
Let's turn to Isaiah 33 verses 15 to 16
では、エリアのことをイザヤ書33節から見ます。イザヤ書33節、33章15、16節です。
He who walks righteously and speaks what is right, who rejects gain from extortion and keeps his hand from accepting bribes, who stops his ears against plots of murder and shuts his eyes against contemplating evil.
正義を行う者、まっすぐに語る者、強奪による利得を退ける者、手を振って賄賂を取らない者、耳を閉じて血生臭いことを聞かない者、目を閉じて悪いことを見ない者。
This man will dwell on the heights, whose refuge will be in the mountain fortress. His bread will be supplied, and water will not fail him.
このような人は高いところに住み、 その砦は岩の上の要害である。彼のパンは与えられ、その水は確保される。
Do you feel that you've run out of resources?
自分にはもう何の手立ても残っていないと感じておられませんか？それは食べ物のことでしょうか？
These resources could be food.
食べ物のことでしょうか？
They could be financial resources.
お金のことでしょうか？
Other times they can be our health or our energy levels.
体または気力のことでしょうか？
I've had times I felt physically exhausted and all I wanted to do was sleep, but the Lord sustained me so I could write a sermon or complete some other task I needed to get done.
この私も肉体的に疲れ切って、ただもう眠りたいと思うことが何度もあります。でも、主が支えてくださって、メッセージを書くことができ、やらなければならない仕事を成し遂げさせてくださっています。
Sometimes we might feel we don't have enough money, resources, skill, health, power, or strength to complete our work.
私たちはお金が足らないとか、手段がないとか、技術がない、健康が十分でない、力がない、仕事を仕上げる気力がないと感じることがあるんです。
But if we trust in the Lord, He will sustain us.
でも、そんな時、主が成してくださると 100% 信じると、主は助けてくださいます。
He will deliver justice in times of trouble.
主の正義は苦しみの時にこそ求めるものに現れるんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, you can find God's justice when you grasp the meaning of His name.
三つ目、神の正義を知ることができるのは、神の名の意味をつかむときです。神の名の名前の意味をつかむときです。
The first part of verse 10 says, Those who know your name will trust in you.
今日の御言葉十節に、皆を知る者は、皆を知る者は、あなたにより頼みますとあります。
This part of the verse on the surface is so simple, but at the same time, it is difficult to grasp exactly what is meant by it.
この御言葉は、今日のこの御言葉は、表面的には割とわかりやすいのですが、実はその意味をしっかりとつかむのは難しいんです。
If we want to fully comprehend what this part of the verse is telling us, we need to know what God's name is and why knowing it is such a revelation.
この御言葉の一文の意味を十分に理解するには、神という名の意味が何であるのか、なぜ神の名の意味を知ることが理解につながるのかを知る必要があります。
Let's look at a passage now where God reveals His name to Moses.
では、神がご自身の名前をモーセに掲示された箇所を見ます。
Exodus 3 verses 13 to 15.
出エジプト記3章13節から15節です。
Moses said to God, Suppose I go to the Israelites and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they ask me, What is his name? Then what shall I tell them?
モーセは神に申し上げた。今、私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、 あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。
God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you.
神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
God also said to Moses, Say to the Israelites, The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever.The name which I am to be remembered from generation to generation.
神はさらにモーセに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが世々にわたってで私の呼び名である。
Why is this so important?
なぜ神の名の意味を知ることがそんなにも大切なんですか?
Because God's name is not I was.
なぜなら神の名は私はあったではないからです。
His works didn't just happen in the past and are now just good moral teachings for us to learn from.
神の働きというのは過去のことではないんです。神の働きが過去のことで、今はただそれを通して正しいモラルを私たちに教えているわけではないのです。
His name is not I will be, that maybe somewhere in the future he might act.
また神の名は私はあるだろうでもないんです。将来どこかで働かれるだろうというわけではないのです。
His name is I am.
神の名とは私はあるなんです。
God is working now.
今働かれているのです。
It is very difficult for us to live in the present.
私たちにとって難しいのは今を生きることではありませんか?
Our minds tend to always look back on the good or bad of the past to think or to think about the future and make plans.
私たちの心はいつも過去に起こった良い思い出、悪かったことを思い返したり、またはこれから先の計画をいろいろ思い巡らす心なのです。
However, once we start to learn to live in the present, it is much easier for us to be content with everything and sensitive to what I am is doing.
でも、その私たちが一旦今、現在を生きること、どう生きるか、それを学び始めると、すべてのことに満足していけるようになり、私はあるとおっしゃられる名前の方が、なさっておられることを見れるようになっていきます。
It's interesting that in English we talk about present perfect continuous tense.
英語には現在完了進行形という興味深い、文法があります。
And God is working in the present perfectly and continuously.
そうです。神は現在を生き、そして現在を完了し続けておられるんです。
When we grasp the meaning of God's name, then we'll find it natural to trust in Him for His justice.
私たちが真に神の名の意味をつかむとき、つかみきったとき、 神の正義を求めて神を信じることが自然であることが分かってきます。
アーメン。Fourthly, we can find God's justice when we seek Him out.
最後4つ目です。私たちが神の正義を知ることができるとき、それは神を心から尋ね求めるときです。神を心から尋ね求めるときです。
The second part of verse 10 says, For you, Lord, have never forsaken those who seek you.
今日の御言葉十節に、主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでしたとあります。
There are times in our lives that God seems distant.
人生にあって神様が遠くに感じられてしまうことはあるものです。
Actually, it is not that he has moved from us, for he is always with us.
でも実のところ、神様は私たちから離れ去っておられないのです。神様は私たちといつも共におられるのです。
Rather, it's our hearts that have traveled far from him.
神様が遠くに感じて神様から離れるのは私たちの心です。
Sometimes we need to take time out to pray and even to fast from food and or other distractions so we can get close to God and learn His will.
私たちは時々小休止して祈り、また食事とか自分が虜になってしまっているものを立ってみる必要があるんです。そうすることで神に近づき、心が神に近づきます。そして神の御心を分かってきます。
Lamentations chapter 3 verses 25 to 26。
ではその私たちの態度を、旧約の哀歌が歌っています。哀歌三章25節26節。エレミア書の後です。イザヤ、エレミア、アイカです。3章25節 26節です。
The Lord is good to those who hope, whose hope is in Him, to the ones who seek Him.
主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に。
It is good to wait quietly for salvation of the Lord.
主の救いを黙って待つのはよい。
We need to getAway from the distractions of life to find a quiet place to seek the Lord.
私たちの気を散らすものから離れて、静かな場所へ行き、神を尋ね求めましょう。
And we need to do it regularly and persistently and with boldness.
このことはとても大切です。これを定期的に、そして永久的に、大胆に、やっていくことが大切なんです。
Luke chapter 18 verses 7 to 8.
では最後の御言葉、ルカの福音書18章7節8節を見てください。ルカの福音書18章7節8節です。
And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?
まして、神は夜昼神を呼び求めている選民のために、裁きをつけないで いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子イエスが来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
Are you looking for true justice in a situation today?
あなたは今、真の公正さを探しておられませんか?
Have you been mistreated or wronged in some way?
自分が正しく取り扱われてもらえなかったり、誤解されていたりしませんか?
Seek the Lord regularly and cry out for justice for him, to him.
神の正義を求めて、夜昼、神を呼び求め続けるのです。
He will deliver justice to those who seek him.
神は、そのように神を求める者に正義をもたらされるのです。
アーメン。
アーメン。